活動は人間関係づくりということを基盤に置いて、今後も、いろんな形ですね。人間関係、親子の人間関係の私たち、お母さんと私たち支援者の人間関係、子供と私たち支援者の人間関係、すべてが人間関係だと思ってますので、この人間関係のつながりを大切に今後も活動していけたらなというふうに思っています。
NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介、活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です。進行を務めますのは私、サイドビーチシティにて DX 推進サポートなどの活動を行う高見千恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回のゲストは、NPO 法人保育ネットワークミルクの、小泉雅子さんにお越しいただきました。小泉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。はい、それではまず簡単にですが、自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、私、特定非営利活動法人保育ネットワーク代表理事の小泉と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。それではまずはこちらの保育ネットワークミルクの活動についてお伺いできますでしょうか。
はい、
どのような活動されていらっしゃるんでしょうか。
はい、はい、保育ネットワークミルクは、ちょうど去年ですね、30周年を迎えたんですけれども、平成4年に保育ネットワークミルク、元保育士だったメンバーと保育ネットワークミルクを立ち上げました。その当時ですね、社会的にも子育て支援が必要ということで、社会が動き出した頃だったんですけれども、私たち自身は子育て支援をしようというような、そんな大きな思いでは実はなくて、ただちょうど三田市において、ニュータウン開発が進んでおりましたので、自分たちが、資格や経験を生かした、子育て支援ですね、何か人の役に立てるようなことはないかなというところから、預かり保育や遊びの会なんかを始めたっていうことがこの会の始まりです。
はい、ありがとうございます。そうですね、保育士のメンバーを中心に立ち上げた団体なのですね。はい、ありがとうございます。はい、ニュータウン開発に際して、まあ、こういうような拠点が必要になるということで活動を始められたということなんですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
三田市が当時、全国人口増加率ナンバーワン、10年ほど続けてたんですけども、私自身も新住民と言われる、いわゆるニュータウンの方に転居した、結婚と同時に転居した立場の人間だったんですね。で、その時にやはり自分の子供を預け先がない、何かあった時に、困った時に相談する人がいないっていうところから、そういう経験を経て、じゃあ私がそういうのを少しでもお手伝いできないかなっていうことで始めたっていうことです。
はい、ありがとうございます。はい、続きましてですけれども、こちらの団体の活動について、
はい、
実際に、ね、こちらの活動をしていて目的としていることなど何かございますでしょうか。
そうですね。目的っていうのは、いわゆる、子育て支援っていうところにあるんですけども、保育ネットワークミルクっていうネーミングの、その意味なんですけれども、ミルクっていうのは、母乳にはなれないけれど、母乳のように頼りになる存在でありたいという、母乳にはなれないけれども、粉ミルクのような、頼りになる存在になりたいということで、そういう気持ちで子育て支援を始めたっていうことなんですね。
ありがとうございます。母乳にはなれないけれども、頼りになる存在という、こちらの言葉はホームページにも記載ありますけれども、やっぱりこういうのはいいなというふうに思いました。はい、やっぱりこういうような言葉、特に今ら、母乳が一番だっていうような 声も多い中、やっぱりこういうような言葉があるっていうのは、はい、子育てをする側からするとすごくホッとする言葉にもなると思いますし、やっぱりそういうのは、そういう活動にあんまり関わってない人からすると、あ、そういうことなんだっていうふうに思うきっかけにもなるので、とてもいい言葉だなというふうに思いました。はい。ありがとうございます。はいですね。実際にこういうような活動をいろいろと子育ての活動をされていて、具体的にどういうような活動をやっているとか、そういうのって何かありますでしょうか？
はい。活動を始めて先ほども言ったように30年になるんですけれども、現在は、三田市と、三田市を中心に宝塚市や神戸市北区の方で子育て支援をさせていただいています。主に三田市においては、小規模保育園に、企業型保育園。で、また認可外での預かり保育。それと、広場事業ですね。駅前広場、子育て支援、交流広場の運営。で、宝塚市の方では、学童保育をさせていただいてまして、また宝塚市の方でも、企業さんと連携をしながら、また病院との連携をしながら、そちらの方での預かりをさせていただいたり、というような、活動をしております。
ありがとうございます。こちら、預かりも活動が主ということなんですね。
そうですね。もともとは、一時預かりなんかも月決め一時預かりというような形で預かり保育をしてたっていうのもあるんですけれども、そこが、中心っていうか、そこが始まりっていう形ですね。それ以降は、子育て支援においていろいろ必要なものですね。講座、親子講座とか、親講座とか、そちらの方の講座開催、ファミリーコンサートの開催、で、また、市や企業さんでの、セミナーの、保育士派遣というか、その保育、託児ルームでの保育を受けたり、させていただいております。
ありがとうございます。ファミリーコンサートや、いろいろな団体との講座開催も行ってらっしゃる。
はい。
ありがとうございます。本当にいろいろな、子育てに関するいろいろな活動をされているんですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。それでは続きましてですけれども、保育ネットワークミルクとして、主に対象としている人、もちろんお父さんお母さんになってくるとは思うのですけれども、それ以外の方どなたか、こういうような方もちょっと見ているんですよっていうのは何かありますか？
そうですね、親子の親子支援っていうのもあるんですけども、子育て支援、親支援。で、また、地域の子育てに対しての理解を、持っていただきたいなっていうこともありましたので、地域支援において、支援者の養成講座なんかも開催させていただいて、子育ての理解を広めようという活動もしております。
なるほど。ありがとうございます。支援者の、養成講座。はい、地域の子育ての理解をさらに高めていくような活動をされていらっしゃるということですね。
はい。
はい。ありがとうございます。やっぱりそういうような、地域の子育ての理解っていうのはとても必要になりますし、意外と特に、子育てがもう何年も前に終わっちゃったという方とか、あとは子育てはもうそもそも自分は結婚してないし子供もいないしっていうような人だと、子育てに関わる機会っていうのは全くないので、そうすると今の子育てってどうなんだろうとか、どういうことやってんだろうっていうのは意外と本当に知る機会がないなというふうに思います。はい。ありがとうございます。だからこそやっぱりそういうようなね、人にも、その子育て、今の子育てがこんなものなんだよというのを知らせる機会を作っていらっしゃる。いうことなんですね。
そうですね。当初はね、子育てっていうのはどうしても親の問題、別の他人が入る問題ではないっていうように言われた時代があったんですけれども、でも地域で子供を育てるっていうことにはすごく意味があります。子供自体にもやはりそのいろんな大人と介して育っていくっていうこと、家族の小さな中で育つよりは、どうしても各家族が多くなってますので、地域の中で子供を育てていくっていうこと、子供にとってもすごくいい影響を与えると思っております。
そうですね。ありがとうございます。やっぱり地域の中で子供を育てていくっていうのは、本当にいろいろな地域の子育て活動をされている団体お話を伺いしてきましたが、やっぱりどの団体の方もそういうような話をおっしゃっている中、やはりこういうような地域の人たちがみんなに子育てに関われる仕組みっていうのはとても重要になってくると思います。うん、特に、ここ最近思うのは、やっぱり特にいろいろなIT の利活用ですとか、本当に学校の内容もどんどん変わっていったり、子育ての内容、今だったらタブレットがこういう風なところにあるよとか、そういうのもどんどん変わっていく中、やっぱりそういうような情報をアップデートするためにも、子供に関わる機会っていうのが、より多くの人に会った方がいいんじゃないかっていう風に思うことはありますね。
そうですね。関わることでいろんなことが分かってくるっていうことは、誤解とかを、見方一つで、やはり、そういうふうに見られてるんだなって辛いんですけれども、あ、そうなんだって知ってもらうことがね、一つの関係をまた、確立していく上では、関わるっていうことがすごく大事になってくるんじゃないかなと思ってます。
そうですね。本当にそうなんだと思ってもらうことってとても大事だなというふうに思います。はい。ありがとうございます。そうですね。それでは続きましてですけれども、はい、こちらの保育ネットワークミルクの活動を続けていて、何か課題に感じていることなど何かございますでしょうか？
そうですね。活動をした当初っていうのはいろいろあったんですね。やはりその理解をしていただくために、先ほども言ったように子育てを私たちが手出しすることは、かえってお母さんたちをダメにするんじゃないかっていうことを言われる方もあったんですけれども、やはりその30年近く活動をしていく中で、子育て支援の理解っていうのは、すごく広がってきたようには思うんですけれども、ただの活動をする方、ミルクにとっての今の課題って言ったら、やはりどうしても保育園っていうところで資格を持った人たちが必要な場面が多いんですね。そうすると、その資格を持った方に、例えば保育士なんかそうなんですけども、なかなかこの保育士不足っていうのは、やはりミルクにとっても他人事ではない問題になってます。
なるほど。ありがとうございます。そうですね。本当に、保育士の不足というものについては、本当にニュースなどでもすごくよく言われている内容ではありますし、そこはすごく課題になりますね。ただ、もう一つ本当に理解してもらうために、行っている活動というのが本当にうまくいっているというのは何よりだと思います。やはり、そういうような活動をされている方、すごくどの地域にもいっぱいいますけれども、なかなかそういうような活動が、じゃあ、自分たち、どういうふうな活動でうまくいっているのかとか、どういうような、取り組みが必要なのかっていうのが、ちゃんと地域の人、子育てをしていない人に伝わる、っていうような仕組みって意外とまだ整っていないところが多いので、なのでこういうような取り組みがしっかり実を結んでいるっていうのは本当に何よりだなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ちなみにですけれども、このやはりこの保育士不足という、保育に関わる人、資格を持っている人が不足しているという現状について、保育ネットワークミルクとしてどう取り組んでいければ、ひょっとしたら何かできることがあるかと思っていることの何かございますでしょうか？
そうですね。まず、現在活動してくれている人たちを、離職につながらないようにということで、そのスタッフ間の、チームワーク作りというか、信頼関係作りっていうところも、常に、大きな一つの課題として、私たちは取り組んでおります。
ありがとうございます。そうですね。離職につながらない仕組み。そうですね。やはりそういうのは、実際のそういうような設備を考えてみるとか、そういうような仕事場の場に、実際にこちらから話しかけに行ってみるとか、そういうような形になってくるんでしょうか？
そうですね。やはりその、子育て支援自体が人間関係づくりなんですけれども、スタッフ間の人間関係っていうのは、私たちがまず人間関係の作りの見本になることっていうのは、子どもたちにとってもすごくいい見本になるですね。その見本になる大人がそばにいる、人間関係をそこで紡いでる大人たちがいるっていうことを子どもたちに見せてあげるっていうことは非常に大事です。だからまずいろんな関わりを持つ、話し合いをする、また誤解や何かを 生じないように話しやすい環境づくりを作る。またその私たちが、私自身がそのトップに立つ人間、チームで動きながらそのリーダー会議等を通して、いろんなその困り事なんかも吸収していって一人にさせないっていうことを、心がけております。
ありがとうございます。そうですね。一人にさせないっていうのがとても重要になりますね。そしてもう一つ本当に人間関係づくりの見本になるというのは本当にその通りだなと思います。やはり子供さん、たとえその今その時点ではピンとこなかったとしても、そのことがもうちょっと時間を経って年齢を重ねていった時に、ああいう風にすればいいんだっていう形で、人間関係づくりの見本として光って見えてくるっていうことはあると思いますので、その時のためにも、人間関係づくりの見本となる行動をしておくっていうのはとても良いことだなと思います。ありがとうございます。そうですね。はい。そこはすごくいいですね。はい。ありがとうございます。続きましてですけれども、保育ネットワークミルクとして IT についてどう関わっていきたいなど何かございますでしょうか？
そうですね。私自身はそういうのにすごく億劫になるっていうか、もう一つこう知識としてわからないところはあるんですけれども、得意な職員がそのいろんな形でその発信をするためにミルクの活動を発信していく、それが情報提供の一つでもあるということで、ホームページはもちろんなんですけれども、いろんなインスタなんかを使いながら常に、こまめにですね、情報発信させていただいてます。でまた講座とかいろんな講座の情報なんかもそちらの方で情報提供をさせていただいたり、で、また今実際には動いてはいないんですけれども、悩み相談ですね。悩みなんかもネットを通して聞くような、準備をさせていただいております。
なるほど。ありがとうございます。得意なメンバーが発信をされているということや、あとはこの子に向けてお悩み相談の仕組みも整えようとしていらっしゃるということでございますね。ありがとうございます。その他ですと、やはり自分もハニー FM で保育ネットワークミルクとしてどういうことをやっているというのをご紹介いただいている内容を聞いていると、やはり他と違って、やっぱり保育ネットワークミルクとしては、親を無理させない仕組みっていうのが整っているのが独特で良いなというふうに思います。やっぱりなかなか他の子育て支援団体からだと、実際にこういう保育のね、こういう風にすればいいよっていうような取り組みを紹介するっていうケースはすごく多いんですけれども、じゃあなかなか子育てが大変だった時にどういう風にすれば、ある程度もう自分も親が大変になりすぎない保育っていうのが子育てができるのかとか、そういうような話はなかなか抜けてしまうことも多いので、そこはすごくいいなというふうに自分は思っています。なので本当にこういうような情報発信が増えていること、あとはお悩み相談などのこちらからお話を聞く機会が増えていくっていうのもとても良いなというふうに思います。はい、ありがとうございます。続きましてですけれども、これを聞いている人に何をしてほしいなど何かございますか？
そうですね。何をしてほしいというよりも、また私たちと一緒に、今実際動いている、部分が、ミルクサポーターズっていうのがあるんですね。それは、ミルクに子供を預けたり、講座に出たりしたお母さんたちが集まって、ミルクの一緒に活動を始めているグループがあるんです。それはもう、立ち上げた時も、お母さんたちも人の役に立てる。また、自分の離陸の一つのステップになれるっていうことで、一緒に活動していく、その、ウィウィの関係、私たちもそのお母さんたちから情報、今の情報を、教えてもらったり、っていうことがあるのでね、子育て中だから何もできないっていうんじゃなくて、一緒に何かを始めていただけるような状況、何か一緒に考えていきませんかっていうことをですね、発信できたらなと思ってます。
ありがとうございます。そうですね、ミルクサポーターズ、サポートをしてくれる人たちがいるっていうのはとても良いですね。はい、 やはり、こういうように子育てをしている場について、なかなかやっぱり、それぞれのつながり作りっていうようなことを中心でされている方っていうのは何かいらっしゃいますけども。でも、その端っこの方に、ね、やっぱりそこの、グループの輪の中心から離れたところにいる人からだと、なかなかそういうようなコミュニティの場に集まれないということも多くなりますので、やっぱりそういうような時にいろんな場所にサポーターがいるっていうような環境ができると、いろんな地域の端っこの方にいて、なかなか保育ネットワークミルクの活動に関われないっていう人も関わりやすくなってくるのかなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。やっぱりこういうような本当にサポーターの仕組みっていうのがあちこちにあると良いですね。はい。ありがとうございます。ちなみに、こちらの放送についてはやっぱりポッドキャストとして本当に全国でいろんな人が聞けるようになっておりますので、やっぱりこういうようなところで、保育ネットワークミルクの活動を全然、兵庫から全然離れた場所から聞くっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、そういうような方が、例えば、インターネット上から、保育ネットワークミルクに関わるには、どのようにすれば良いとか、何かございますでしょうか？
そうですね。インターネット上で、もちろんいろんな人間関係ですよね。だからそれもあって、いろんな地域の方にいろんな話を聞くっていうことは、私たちの子育て支援をしていく中で、より良い情報なんかもいただけるんじゃないかな。こんな、こっちではこういう活動してますよ。こっちではこういうことがありますよ。私こういうの困ってるんですよっていう、いろんなそういう話を聞かせていただくことがマンネリ化しないというか自己満にならない活動につながっていくんじゃないかなと思います。もちろん、これは余談なんですけども、私たちも今回去年ですね、書籍を出版させていただいたんですね。で、それを子育ての悩みなんかも書かせていただいているので、その本なんかも、こういう情報ありますよと、逆にこちらからも、お知らせする機会できるんじゃないかなとも思ってます。
ありがとうございます。そちらの本については、こちらでご紹介いただくことできますか？
はい。本の方ですね。昨年8月に刊行させていただいたんですけれども、それまで、毎月1回ずつ、子育て通信ですね。ミルク子通信っていうのを出させていただいてて、今、306号ですね。出版で毎月1回ずつ出してる通信があるんですけども、そこの中に、小泉ママの独り言っていうのを、エッセイをずっと書き溜めてたんですけど、書かせていただいてたんですけれども、そちらの方を一冊の本にということで、何部か、全部じゃないんですけど、ピックアップして、文章にして、すぐにお母さんたちが手に取りやすいように、その題材を、例えば、病気とか叱るとかしつけとかっていう、いろんな章に分かれながら、そういう込み出しですね、を出して、一つずつ出して、ちょっと興味があるところパンと読めるような子育て中の忙しいお母さんであっても、一番自分が今興味持っているところを読みやすいようにというような組み立てをした本になってまして、あと Q&A ですね、ハニー FM さんの方で、15、6年ですか、前からずっと悩み相談の、相談の方を受けさせていただいて、答えさせていただいてたんですけれども、そちらの方も、少し文章にさせていただいて、Q&A として載せていただいたものを一冊の本として、今日も独り言、笑顔時々涙という本を出させていただいて、本屋さんの方に今並ぶ。
出る状況です。はい、ありがとうございます。こちらの本についてはこちらのポッドキャストの概要欄の方にも記載ございますので、はい、そちらの方からも見ていただければいいなと思います。ありがとうございます。はい、本当にこちらについては自分はハニー FM の方で話されている部分についてしか自分は知りませんけれども、やっぱりこのような言葉が並んでいて、もっと深掘りされている本があるっていうのはとても良いことだなというふうに思います。はい。やっぱりこういうようなところ、地域の子育て拠点で本当にいろんなところがあって、自分も全国のお話いくつか聞いてはいますけれども、やっぱりそういうような活動がもっといろんなところに地域の人にいろんなところの話を聞く機会っていうのがあるととても良いなと思いますし、それぞれの団体がもっとネットワークが組まれていると、自分のところの 活動に関わるとか、引っ越し先のところに関わるとか、そういうのはいろんなことが気軽にできるようになっていくと思いますので、やっぱりそうすると必要に輪が広がっていくなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。はい。その他、例えば、まあ、こちらの保育ネットワークミルクとして、今後やりたいこと、やってみたいことなど何かございますか？
そうですね。活動自体は、変な言い方なんですけど、私たちはこうなりたいっていうのは、実はそんなに思ってなくて、ただ、これが必要、これ、こういうのをしてほしい、こういうのを助けてほしいという声に対して、自分たちがそれはやるかやらないかっていう判断基準で決めさせていただく、できるかできないかではなくて、やるかやらないか、やると決めたら、どうやってそれをするためにはどういうふうにすればいいのかということをみんなで考える。そして活動につなげていくっていうことをずっとしてきました。そういう中で、活動が、本当に保育士、まず3人から始まった活動が、今ではスタッフ入れると68名ほどになってるんですね。で、活動拠点も、ミルク、サンダだけじゃなくて、それも、就学前のお子さんの支援っていう、ことをだけでやってきてたのが、今では学童で小学校6年生までのお子さん親子をサポートさせていただくようになってます。だから本当にその時その地域時代や環境等に応じて活動が広げられたら、自己満足では決してない活動に、そのニーズに合った活動につながっていければなというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。そうですね、助けてほしいに応えるっていうのは、そうですね。本当にその通りだなというふうに思います。やはり、やるかやらないかっていうのをそこで決めて実際に動いてみるということなんですね。ありがとうございます。やっぱりそういう時に子育てに関するニーズって多分本当に刻々とその年その年によって変化をしていくと思います。だからこそやっぱりその時にふさわしいやり方で支援をしていくっていうのがとても難しいことではあるとは思いますけれども、そういうような時に、ね、しっかりとこの保育ネットワークミルクとして立ち向かっていける姿勢でいるっていうのはとても良いことだなというふうに思います。ありがとうございます。はい。今後、インターネットで保育ネットワークミルクの活動を知るにはどのようにすれば良いでしょうか？
そうですね。ホームページの方には常に更新、行事の方の更新ですね。ミルクとして今こう動いてますっていうことも、ホームページ上でも上げておりますので、そちらの方を見ていただくのもいいのかなとも思います。ただ、地域の方においては、通信を、いろんなところに配らせていただいて、ミルクの今の状況とも踏まえて、情報発信をさせていただいております。また、それだけではなくて、やっぱりその、ホームページ、上だけではなくて、インスタとか、YouTube とか、Facebook とかっていういろんな形でどこからでもつながってもらえるような状況は作らせていただいております。
はい。ありがとうございます。Instagram や YouTube、Facebook などもやられているんですね。
はい。
ありがとうございます。やはり、子育てに関することってなると、やっぱり文章だけだと、いまいちピンとこないってこともあると思いますし、そういうときにインスタグラムや、あとは YouTube ですね、動画のようなものもあると、とても良いなというふうに思います。自分も以前ちょこっとだけ、YouTube については見させていただきましたけれども、やっぱりこういうようなものが、あると、すごく、子育てをする側としても、これが子育てをするというような変わり、他の人としてもやっぱりこういうようなものがあるとホッとするところはあると思いますし、いざ何かあった時に頼りたい頼れる人がここにいるっていうことを知ることができますので、とても良いかなと思います。特にやっぱりこういうようなインターネットのサービスって本当におすすめの機能がしっかりしていますので、なんとなくそういうような活動情報を探していたらフラッとそちらの活動を知るっていうことにもつながっていきますからね。はい、なのですごく良いなと思います。はい。ぜひ、こちらのステータは、ポッドキャストの概要欄にも記載ございますので、ぜひ、気になった方は、こちらの方を見ていただければと思います。はい。ありがとうございます。それでは、最後の方にはなってまいりますけれども、保育ネットワークミルクの活動のキーワード、こちら、お伺いできますでしょうか？
そうですね。ミルクは常に骨折中のお母さんたち、親子の伴走者でありたいという願って、ずっと走ってきた、一緒に走ってるっていうか、一緒にこう動いてる状況を作ってます。だからもっともっと、近くで、子育て支援ができたらな、一緒にお話ができたらな、というふうに思ってます。だから、何回も言うんですけど、活動は人間関係づくりということを基盤に置いて、今後も、いろんな形ですね、人間関係です。親子も人間関係。の私たち、お母さんと私たち支援者の人間関係、子供と私たち支援者の人間関係、すべてが人間関係だと思ってますので、この人間関係のつながりを大切に今後も活動していけたらなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。活動は人間関係づくりですね。はい、確かに本当に、そこの子育てについて、子供と親、あるいは親とその周りの人々、いろんなところがすべてやはり人間関係づくりだというふうに言うのは本当に改めて聞くと本当にその通りだなというふうに思いますね。やっぱりでもそういうようなことってなかなか作っていくの、人間関係を作っていくのは難しくなってしまっているところもあると思います。やっぱりなかなかやっぱり活動している層が全然違うとか、あとは何かに関する知識、IT に関する知識もそうですし、地域のお店とかそういうような情報に関する知識もそうですし、そのような情報がそれぞれ違う人同士って結構話がやりづらかったりすることも多いと思うんですけれども、やっぱりそういうようなところで人間関係づくりを意識して活動をしてみる。そしてそのような、いろいろな層の人に話しかけられる場として、話しかけやすくするための場として、この保育ネットワークミルクがあるっていうのは、とても重要なことになってくるんだろうなというふうに思います。はい。なので、本当にこの活動は人間関係づくりという、この言葉は大事にしていきたいですね。ありがとうございます。最後にこの他何か、これはぜひ言っておきたいなというようなところ何かございますでしょうか？
そうですね。私たちこう活動しながら、私たち自身が勉強しながらやってるのは、カウンセリングマインドっていう感じで、共感っていうところをすごく自分たちで学びの中に入れてるんですけれども、こう、向き合う人たち、そのいろんな人たちに、どういうんでしょうね、否定とか、非難とかっていう形で関係を持たないで、やっぱり、そうなんだなっていうところで、この人は今そうなんだな、っていうような感覚で、お話をさせていただけたらな、っていうふうに思っております。だから、なんかわからないの、この人なんかわからへんわ、ではなくって、やっぱり、今はそうなんだな、否定ではなくて、私とは違う感覚なんだけれども、その人は今そうなんだ、っていうような感覚をすごく大事に、できる人でありたいな、というふうに思っております。
ありがとうございます。そうですね。本当にこの思いはすごく大事ですね。否定しないこと。そしてこの人はそうなんだな、と考えた上で話しかけをしてみる、ね。自分で受け止めてみるっていうことってとても大事だなというふうに思います。やはり活動の分野すごく違う人同士だと、やっぱり考えることって全然違うものになってしまうこともあるので、やっぱり的外れなことになってしまったり、逆に何か、あってはいるんだけどもそうじゃないというような、ちょっとピントのずれた話になってしまったりするっていうことはとてもよくあると思います。だからこそ、まずは否定しないっていうような心づもりがしっかりしている人に話しかけるっていうのは、とてもやっぱり、こちらとしても話しかけやすくなるなというふうに思いますので、そこはすごく大事にしていきたいですね。ここについては本当に保育ネットワークミルクの活動、子育て保育に関する活動だけでなく、いろんな団体の人がやっぱりここは考えていっていきたいなというふうなところでございますね。はい、ありがとうございます。ぜひ何かの子育ての悩み抱えていらっしゃる方は、こちらの保育ネットワークミルクにぜひ話しかけていただければというところでございますね。はい、ありがとうございます。それでは今回のゲストは兵庫県三田市の保育ネットワークミルク小泉雅子さんでございました。小泉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今回は兵庫県三田市にて、母乳にはなれないけれど粉ミルクのような頼りになれる存在でありたいという思いから、子育てについて困った時に相談できる場、元保育士のメンバーが資格や経験を生かした子育て支援ができる場として立ち上がった団体、保育ネットワークミルクの小泉雅子さんに活動の内容や思いを伺いました。保育ネットワークミルクは兵庫県三田市にて30年保育に関する活動を行ってきた団体。小規模保育園、企業型保育園、認可外預かり保育などの預かり保育事業、駅前広場や交流広場などの広場事業、学童保育や企業、病院などの連携した預かり事業など、様々な活動を行っていきます。一時預かりから始まり、子育て支援に必要な親子講座、ファミリーコンサートなどの開催、セミナーへの保育士派遣や託児ルームの保育など、様々な活動に幅を広げてきました。地域の子育て理解の向上、核家族化が進み子供に関わる大人が少なくなった今、地域にも子育てを知っているという人が少なくなっている。いろいろな大人に囲まれて子供が育っていくということには大きな意味があると考える小泉さん。人間関係づくりを基盤に置いて、カウンセリングマインドを、共感を大事にして、保育ネットワークミルクは活動を続けていきます。保育ネットワークミルクの活動のキーワードは、活動は人間関係づくり。自分たちが良い人間関係を作り、子どもたちの見本になる。親子の人間関係、親と支援者の人間関係、そして子どもと支援者の人間関係、この人間関係のつながりを大切に活動していきたいと小泉さんは言います。親子の伴走者でありたい、もっともっと近くで子育て支援をしていきたい。全国各地にある子育て支援団体、このような団体に関わって話し合って、新しい人間関係の形考えてみませんか？このポッドキャストの感想は YouTube やスタンド FM のコメント欄などで受け付けています。それらが使えないという方は、まちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心おありの方は、ぜひ寄付サイトもご確認ください。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読ないし、チャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聞きいただきありがとうございました。